ありがとう、作家の本田健です。今日はアメリカのロサンゼルスの郊外でこれを撮っています。いよいよ今日これから帰るんですけども、旅の途中にですね YouTube を撮っておこうと思ってこれを収録してます。たくさんの皆さんからいろんなこう嬉しいコメントをいただいて本当にありがとうございます。今僕は50代なんですけど、50代からだと人生遅すぎますかなんていう話がねよくあります。なのでもちろんそんなことありませんよというのをいつも言いたいと思いますし、皆さんには無限の可能性があると思います。もちろん40歳でも60歳でもそうですが、でもまあそうは言ってもですね、この間も僕久しぶりに中学校高校時代の同級生がですね集まるっていうので僕も行ったんですけど、人によってはそのすごく若々しい人もいるし、もうなんかおじいちゃんみたいな人もいるし、僕たちの年代って両極端に分かれるんだなっていうふうに思いました。僕は今まだ白髪染めも一回もやったことないし、そろそろねちょっとやってみようと思ってるんですけど、そう言ったらみんなにすごい羨ましがられて、とかって、秘訣は味噌汁、いやそんなことないなとかって、体質なんかもありますよね。まあそういうところから見ていくと、その50代人生ってすごく楽しく生きてる人と、もうあと定年まで何年だからどうやって貯金をしようとか、あるいは定年後のですね資産運用どうしようとか、そんなこと勉強し始めてるみたいな、そんな相談を受けることがあるんですけども、まあ50代から花開いていく人、どういうふうな人たちなのかっていうのと、あと若い人たちに参考になると思うんですが、そういった人たちが若い時に何をやってたのか、僕から見てこんなことやってた人が多いっていうのを話をしていきたいと思います。50代から花開く人、っていうのは、まず最初のその定義というかイメージからお話したいんですけども、その50代から新しいことを、やる人、そして、今までやってきたことが花開く人って、いると思います。一方でもうなんか50代過ぎた時ぐらいからこう生命力エネルギーが落ちてしまって、なんか新しいことをやるっていう気力がなくなっている人たちも、結構多いんじゃないかなと思います。この間のね同窓会でも久しぶりに話をした時に、みんな基本的にいい会社のサラリーマンだから僕だけちょっと変わってるんで、あんまりその自分のことも話はしなかったんですけど、これからまた海外行くとかっていう話をしたら、お前すごいなエネルギーがあってとかって言われるんですけど、いや別にエネルギーあったからその飛行機乗れるわけじゃなくて、まあ手こぎボートみたいにしてその十何時間やれって言ったらしんどいですけど、別に飛行機で寝てるだけですから、なんですけど、まあそういう感覚、なんか海外に行くのしんどそうだなとか、新しい事業へのしんどそうだなとかって、これがまさしく50代後半から、いやめちゃめちゃ面白そうと思う人と、そうじゃない人の大きな差なんじゃないかなというふうに思います。さあではですね、50代から花開く人、若い頃何やってたのか、本田健の分析でいきたいと思います。まず1番目、何かにとことんハマってた人ですね。これは例えば音楽にハマってたとか、料理にハマってたとか、あるいは旅行にハマってたとか、会計、法律、英語とか、なんかあなたがハマってたことってあると思うんですよ。落ち研にいて落語ずっとやってたとか、演劇をずっとやってたとか、18歳から24、5歳ぐらいまでとことんハマっていたもの、それで最終的にはプロにならなかったかもしれないけど、でもなんか情熱を傾けた体験がある人っていうのは、またそのこう子育てとか介護とかがいろいろ落ち着いた50代からまた何かやってみようっていう、そういうふうな、なんか一旦ですね情熱的に生きたことがある人っていうのは、そういうエネルギーがまだ残ってると思います。なのでもしあなたが50代60代になっていて、若い頃ハマったものがあったとしたら、それをねちょっとやってみてください。例えば僕の友人で30年ぶりにサックスフォンをね、なんかもう錆びてるかなと思ったら大丈夫だったって、で音鳴らしてみたらもう涙が止まらなかったって、その時にニューヨークに行って一人で演奏したとかね、そういうふうな、まだ結婚する前、今もう子供が3人いて、もうほぼほぼ独立するような年齢になってきて、自分がその当時の子供と同じ、ぐらいの年齢、あるいはもう子供の方が大きくなっている、そういう時のことを思い出して、30何年ぶりにこうそれを やって、定年前にね、よしもっぺんなんかやってみよう、別にだからミュージシャンになるってことじゃないんですよ、でもその気持ちはすごくよくわかるなと思います。まあ、そういう意味では何かハマってたものがある人、この人はやっぱり何かまた新しいことをやるときにその情熱が蘇ってくる可能性があると思います。2番目、素晴らしい友人がいた、 るいはその頃からの友人がまだ残っている。これは本当に素晴らしいことですよね。まあ、そうするともう30年、40年の付き合いになると思うので、その10代、20代、ひょっとしたら小学校ぐらいからずっと友情が続いている人もいますよね。人間関係って面白くてね、その表面的にすごく取り繕うのが上手な人っていうのは今の人間関係上手だったりするんですよ。けれどもそういった人って実は過去からの人間関係が苦手な人って結構多いんですよね。だからもう10年前以上に付き合ってた人とはもう縁を切る、そんな人たちも結構いる印象があります。なのでその若い頃のですね、この素晴らしい友人がいた、でもう今音信不通になってたとしても、50代からね20年ぶり30年ぶりで会うっていうのも結構ありだと思います。しばらく前になりますけど、僕がですね19の時に知り合っていた大学の ESS の仲間と久しぶりにこうある人をね通じて再会しまして、まあ、それもねほんのこうちょっとしたきっかけからその話になったんですけども、なんとですから38年ぶりぐらいかにお互い会ったわけですよ。だから僕たちの記憶って19歳で止まってんですよね。でなんと彼はですねその後その大学を中退して、それでまあ連絡がつかなくなったんですけど、まあ、その後ですね、会社をいくつかやって、そして今会社がですね彼の会社が上場したということで、まあ、当時はねもうすごいパワフルで、こいつには負けたなっていうか、この人すごいなってもう本当にこう心から脱帽するような感じだったんですね。だから30もう40年近く経っても名前を覚えてたわけですけど、お互いにね、まあそういうふうな友人とも20年30年40年ぶりになんか昔のね友情が今戻ってきてすごく楽しい感じなんですけど、その時に本当にあなたのことを大好きだったり尊敬してたり一目置いてたり、そういった友人がいた人っていうのは誰かに信頼されたり愛された体験があるので、そういう人は50代からも花開きやすいと思います。3番目、普通の人にない生き方をしていた。普通の人だったらやらないような、例えばオーストラリアで自転車で一周するとか、あるいは日本全国 のユースホステルを泊まり歩くとか、夜行列車の旅をずっとやってたとか、なんかそうい こう普通の人だったらやらずに、すごいなっていうふうに言われるようなこと、こういったことをやってた人っていうのは将来面白い人生を生きる可能性がすごくあると思いますね。その自分にはない普通の生き方、これをですね一回でもやったことがある人っていうのはまた50代ぐらいでムクムクとなんか新しいことをやりたくなります。あなたにはなんかそういう驚かれるようななんかやってた歴史ってあるでしょうか。ぜひ思い出してみてください。意外と、はあ、そういえば自分がこうやってみんなにめっちゃびっくりされたなっていうのを感じることがあると思います。4番目、これなら負けないっていうものがあった。もうね記憶のその20代30代だったらもう記憶のねそのなんかこう扉というかそのファイルをだいぶ食っていかなくちゃいけないかもしれませんけど、これなら他の人に負けない、まあ、負けないというとちょっとね勝ち負けでやらしいと思う人もいるかもしれませんけど、すごく得意、これは本当にハマって上手だった。例えば映画のね見る本数では負けなかったって、僕もその名画座とかっていうの大学の近くにあったんですけど、4本とかね朝から見るんですよ。4本5本見て、さすがにもう目がねすごくなんかしょぼしょぼしちゃって、まあ、今はね多分あのネットフリックスとかそういうので一気見ってのあるんでしょうけど、僕は英語の勉強のために同じ映画を何回も見たりとかして、なんかカタカナでね書き取ったりとか、今から考えたらすごい効率悪いんですけど、まあ、そんなことをしてた覚えがあります。なので僕にとってはこれなら負けない、まあ、例えば法学部だったんですけど英語なら負けないっていうのがありましたね。なんかね法学部英語学科って言ってみんなに笑われてましたけど、お前なんで法律なのに英語やってんだみたいなことをねバカにされたりとかしたこともあります。でもこいつらな国際化の時代なのになとかっていうふうに、まあ、バカにしてたというか、こいつらまだ知らないみたいな感じのことを、なんかすごく傲慢にも思ってた自分がいましたね。でそれが、まあ、30年40年の時を経て今その僕の一芸として身を助けてるわけですよ。今世界中旅行してますけども、まあ、英語はねそこまで上手じゃないんですけど、まあ、それでも自分の言いたいことを言ってめっちゃ全員爆笑させるだけの英語力はあるんですよね。まあ、英語力というか関西人力というかそんな感じなんですけど、でもその自分にとって思い出すのは人前で話をするとか、 あるいは英語で話すとか通訳するとか、それなら誰にも負けない、まあ誰にも負けないってプロじゃないんですけどね、まあそういうのが若い頃にあった人っていうのは50代の頃にまた何かやりたくなると思います。5番目、いつかはやりたいというものがあった。どうでしょうか皆さん、いつかはやりたいということがありましたか？それがもしあなたにあったとしたら、間違いなくまた50代、60代何かやり始める可能性があります。例えば、僕は海外に住みたいというのがですね、ずっと小さい頃からありました。なんですけども、19歳から20歳の時に1回1年間海外に行ったんですけど、その後ね、結婚したり子供が生まれて、そのなんとなく時間が経って海外生活できなかったんですよね。で、それはそのずっと自分の中に引っかかっていて、その後こう、ああこれやらなかったら後悔するなと思って、40歳の時に思い切って1年間海外に行くことになったんですね。結局1年半ぐらいかな、家族で海外で移住するっていう体験をしたんですけど、まあ、その後ですね、また海外でいろいろやりたいということで、今ずっとね世界何周も回ってるんですけども、いつかはやりたい、まあ、そして僕の場合は英語でね、あの仕事をするってことをやりたかったんです。でも当時英語で仕事をするって言っても、外交官になる、商社マンになる、まあ、あるいはパイロットになる、そんなぐらいしかイメージがなかったんですよね。で、別に僕パイロットになりたかったわけじゃないんですよ。その限られたことしか話さないじゃないですか。で、商社マンは多少憧れがあったんですけど、僕石油を売りたいとか買いたいとか、なんかトウモロコシ売りたいとか、そういうのに興味があるわけじゃなかったんですよね。まあ、かといって外交官は頭が良くないとできないからっていうので、国際化のこうイメージっていうのが自分には遠のいてしまって、あれからもう30年以上経ってしまったわけですよね。まあそんな感じで、もう30年40年経ったあなた、若い頃にあれやりたかったな、お店を持ちたかったとか、そういう夢があれば、ぜひ、時間をかけて、時間を味方につけてやりたいことを進めてください。きっとあなたにとってですね、後悔しない人生になるんじゃないかと思います。若い頃に何かハマってたこと、めちゃくちゃ人に褒められたりびっくりされたこと、それを思い出してください。で、それと同じことをやれっていうわけじゃないんです。そのエネルギーを過去から取り戻して、ぜひそれを、あなたの人生に生かして花開く、そういうふうな状態に持っていってください。あなたが今30代でも40代でも50代でも、そういえば若い頃、自分が20代の時これハマってたな、演劇にハマってたなとか、そういうのがあったら、1行でもいいから、演劇にハマってました、めちゃくちゃ楽しかったですっていうのを書いてください。あのコメントを書くことによってね、自分のいろんなことを思い出す、そういうふうなきっかけになると思います。僕は書くことの力っていうのをすごく大切にしていて、手帳ね、何冊も持っていってるんですけど、まあ、そういうこう文章で書く力、まあ、あの別にインターネットでもいいんですよ、はすごく大事だと思ってます。ぜひあなたの気持ち、こういう感想をコメントに書いてください。では、こういうアメリカの、あ、そうそう、もう一つ、このアメリカでね、その普段の東京のスタジオじゃない、そういうところで、そのこういう収録動画、ちょっとね、ライティングとか難しいんで、一人でやってるんですけど、このなんかロケ編というか、海外版楽しいって方、海外版いいですねって書いていただけたら、とっても励みになります。皆さんが思ってる以上に、そういうコメントって嬉しいんですよね。でも逆に言うと、こいつ最低とか言うとガクッとしたりとかしますけど、まあそういうことも含めてね、書いていただけたら嬉しいです。ではこれで終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そして、もう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。